ております。私たちの世界をお作りになり、その歴史を導いてくださる憐れみ深い主よ、アメリカで起こった恐ろしいテロ事件によって、多くの国のたくさんの人々が突然の恐怖と苦痛の中で命を奪われました。そしてなお数千人の罪なき一般市民と救出に駆けつけた勇敢な人々が瓦礫の下敷きになり、いまだに発見されていません。私たちは一度深く心を痛めながら、今日もあなたの御前に出ております。神よ、犠牲者とその家族を憐れんでください。しかし神様、今憎しみの連鎖の中で新たに報復の戦争を始め、さらに悪循環を重ねることはあなたの御心ではないと信じます。戦争によって最も苦しむのはお年寄りや子どもや女性たち、常に弱い立場にいる人々であることを思うとき、私たちはただあなたの憐れみにすがるほかはありません。どうか正義を名目にした新たな殺戮が行われないように、指導者たちに冷静さを与え、すべての人々に理性と善意を取り戻してくださいますように祈ります。全能の主よ、私たちを憐れんでください。私たちはまた私たちの国のために祈ります。戦争にではなく、あなたの正義と誠の平和に協力することができますように。世界中の善意の人々とあなたを信じる者たちを平和の道具としてお使いください。アッシジのフランチェスコが祈りましたように、憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇に光を。悲しみのあるところに喜びを、もたらすものとしてください。今最も危険な地域とされているところにおられた友をあなたが守ってくださって、無事に帰国させてくださったことを心から感謝いたします。なお旅にある友の旅路の安全をあなたがお守りください。教会に連なる全ての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に重い病で療養中の友、看病にあたるご家族を顧みてください。高見沢兄弟の病状が思わしくないと伺っております。どうか日々あなたの支えがありますように。 お年を召されて、あるいは体調を崩されて、またはさまざまな事情のために礼拝に参加できない方々がありますが、どうかこの人々を今日もお守りください。人生の悩みを抱えている人々には、どうか良い解決への道をお示しください。真理を求めているともに、あなたの光を与えてください。教会学校の愛する子どもたちには、今週も守りと祝福が豊かでありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、一人一人の子どもたち、また助けを必要とする人々の上に、今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちは今日葉山におきましてカンファレンス収容会を開こうとしています。どうかこのことの上にあなたの守りと導きが豊かにあり、ともどもに良い学びと語り合いと交わりを深めることができますようにお願いいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。一昨日アメリカの議会でブッシュ大統領の演説がありまして、それを聞いた今は私たちはいよいよ報復戦争は避けがたくなってきたという感じを抱いております。でそういう時にあたって日本のキリスト教協議会 NCC がアメリカの教会に宛ててメッセージを発表しました。でこれは礼拝の後で議長である鈴木玲子さんにそのいきさつを説明していただき、朗読していただくつもりでおります。で私たちは今一様にいつ戦争が始まるかという緊迫感の中にあると思いますが、でその中でも予定されていた葉山のカンファレンスを行って、その中でアジアを考えるという主題で一緒に考え話し合い祈ります。でおそらくこの主題は現在の危機的な状況とまんざら無関係でもないと思います。でもちろん葉山では、一緒に賛美歌をたくさん歌ったりゲームをしたりという楽しい交わりもありますし、それから共に祈るというそういう時間もございますけれども、主題との関連ではまず何人かの方々が自らのアジア体験を語るということになっておりまして、そこから会議が始まります。しかしただ単に体験談を聞くだけで終わらせたくはない。でみんなでさらに語り合う中で将来への指針といいましょうか、そういうものを見出したいし、特にアジアにおいてキリスト教はいかなる役割を今後果たすことができるかと、そういう方向に話題を深めていければと考えております。でここで葉山で経験されたこと、語り合われたことは、事情で出席できない皆さんとも何らかの形で分かち合いたいというのが私たちの願いでありまして、少なくともこの開会礼拝の時間、この礼拝は開会礼拝を兼ねておりますが、これはすでに共有していると私は信じています。会が終わった後で、頼りとかその他の形でそこで話し合われたことを皆さんにできるだけ豊かにお分かちしたいと考えております。でさて そのことは前置きでありますけれども、私は今日のこの説教を自分自身のアジア体験を語ることから始めたいと思いました。私の父親は職業軍人でした。1936年の夏に習志野の騎兵連隊から関東軍に転出しました。で、関東軍というのは若い方々はご存じないかもしれませんが、当時満州に駐留していた旧帝国陸軍の最強の軍団であります。父はその関東軍司令部の参謀部に呼ばれて転出しました。で、そのために家族一同揃って、当時満州国と呼ばれていた中国の東北部、そこの首都であった新疆、今の長春ですね、そこに転居しました。で、わずか1年ほどでしたけれども、そこに滞在したわけであります。町の外れに将校たちの官舎がありました。で、少し離れたところに専用のバスの停留所がありまして、子どもたちはそこから軍のバスに乗って日本人学校に通いました。いわば支配者としての特権を享受する生活でした。ですから中国の人たちとの接触はほとんどありませんでしたが、それでもごく限られた機会に人々の生活を垣間見ることができました。それは本当に垣間見るといった程度で、しかも私は幼かったですから、ちゃんと物事を見ていたわけではありません。しかし小学校1年生であった私の幼い目には見るものがすべて新鮮でした。記憶は今でも鮮やかです。年を取ってから覚えたことっていうのはすぐ忘れますが、子供の頃に見たもの、覚えたことというのはいつまでも新鮮に残っていますね。で、この満州での体験というのは私にとっては、そういうものでした。バス停まで行く道は野原の真ん中を通っていたわけですけれども、そこをある日朝、姉や妹たちと歩いていきますと、その途中に小さな赤ん坊の死体が投げ出されているのを見ました。一体どういうことだろう。恐る恐る両親にどうしたんだろうって聞いたんです。そうしましたら、ちゃんとした説明をしてはくれませんでしたけれども、要するに満州というところは遅れた非常に貧しい国であるという、そういう見方を私はその時両親から教えられたように思います。またその道の中ほどに露天掘りの井戸がありまして、中国の人たちがよく水を汲みに来ていました。普通井戸というのは枠がついていますが、コンクリート製か木製かどちらかの枠がついておりまして、そして水を汲むためのつるべとかそういった道具も付属しているものですけれども、いきなり地面に穴が開いていました。そして冬になるとその周りはつるつるに凍ります。で、両親はあそこは非常に危険だから避けて遠回りして行きなさいと厳しく言われました。で、こういうことも先ほどの、遅れた貧しい国であるという見方を強める結果になりました。で、私の貧しい アジア体験の中にはそういうことがいくつかあります。しかしそれとは別の種類の体験をしました。ある日、父の休日の日でしたが、冬に備えて、大変冬は寒いんですが、その冬に備えて毛皮の防寒衣類を買うために、うち中でマーケットに出かけたんですね。何かそういう市場のようなところがありまして、そこには何々陽光、陽光というのは西洋の陽という字に行くという字を書くんですが、多分これは輸入雑貨のようなもの、そういったものを商うお店のことなんじゃないかと私は勝手に考えていました。そういう何々陽光というような看板を掲げたお店がずらっと並んでおりまして、でその一軒に入って、子供たちの帽子とか手袋とか、それに母親が着るコートとか、そういうものを買おうとしたんですが、そこへ店の主人が顔を出しました。見ると白人の紳士でした。ですると父は彼に近づいていって、あなたは何人って聞きました。イギリス人ですと答えました。ですると父は、非常に厳しい顔つきをしまして、それではあなたからは買わない、強い調子でそう言って店から出て行ってしまいました。私たち子供はドキドキしながらそれを見て立ち尽くしていたわけですけれども、その時の父の強い眼差しとか強い調子の言葉とか、それを聞いた人の良さそうなイギリス人の困惑した様子とか、そういった情景を今でも忘れることができません。で、後にだんだん大人になって歴史を学ぶようになってから、その時の出来事の意味が私にもだんだんと分かってきました。つまり日本はその頃はまだ貧しかった中国を舞台にして、欧米の先進国イギリスとか、その他欧米の先進国と利権を争っていたのです。中国を食い物にして先進国があそこで利権を争っていた、そういうことがだんだんと見えてきました。で、それが支配者である多くの日本人のあの頃のアジア体験だったと思います。あるいは中国体験だったと思います。で、明治以来日本は脱亜入欧ということをモットーにしてきました。脱亜というのはアジアを抜けるという意味です。アジアはもはや問題にはしない、そういう意味で脱亜です。入欧というのは欧州の欧、ヨーロッパの欧に入るという字を書くんですが、入欧というのはヨーロッパを相手にする、ヨーロッパに学ぶ、ヨーロッパと近くなる、そういうことです。脱亜入欧で、これを日本は明治以来モットーにして国づくりをやってきた。ですからまさにそういうことが当時の私の周りにも起こっていたし、大きな目で見ればその行き着く果てが日本のアジア侵略だったのです。この関係は正しくありません、言うまでもないことです。で、このようなアジアとの誤った関係は清算しなければなりません。私たちのアジア体験ということの中にはそういうことが少しでもないように気をつけていかなければいけない。私たちには時々妙に自分中心的なところがありまして、 これはどこの国との関係についても同じだと思いますけれども、かつて私がヨーロッパのある空港で出会った日本の若者たちの会話を思い出します。その若者たちは行列をしながら声高にお互いの体験を話し合っているんですが、こう言っていました。ヨーロッパで食べた食べ物の数々、それがまずいということ、ああラーメンが食いてえとかっていう、そういうことが時々挟まるわけですけれども、そして日本はもはやヨーロッパから学ぶものは何一つない、そういうことです。驚くべく単純な思い上がりです。しかしそういう仕方で自分というものを中心にして物事を見るということを、すでに若者の時代から私たちはやることがある。私たちの体験というものは、そういう正しくない外国の人たち、外国の文化との体験、関係を清算するところから始めなければならないでしょう。本当にへりくだらなければいけない。で、今日のテキストには3節に、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、そう勧められています。で、これは、とりあえずは個人と個人の間の在り方を、規定した言葉だと考えてよろしいかもしれませんけれども、それにはとどまりません。国と国、民族と民族の間でも生かされなければならない原則です。中国は歴史上最も古い文化を持つ先進国でした。日本の文化で中国の恩恵を受けていないものは一つもないと言ってもいいほどです。すべての分野で私たちはどれだけたくさんの恩恵を中国から受けたかわからない。で、その意味でも、つまり文化的な意味でも、相手を自分よりも優れたものと考えるということは当然です。最近イスラムのことがいろいろと話題になっていますけれども、イスラムの全世界にもたらした優れた文化、それを私たちは見落としてはなりません。何か遅れた野蛮な人たちだというような偏見は私たちは持ってはならない。で、文化的な意味で相手を自分よりも優れたものと考えるという、そういう意識が私たちには求められています。で、それは確かなんですけれども、しかしこのパウロの言葉はただそれだけの意味ではないと思います。文化的な意味ではないと思います、だけではないと思います。仮に優れている点が目に見える形で認められなくても、私たちが出会うすべての個人、すべての国を私たちは尊敬しなければなりません。なぜか。で、パウロはイエス・キリストがそうなさったからだと言います。それが6節から7節までですが、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。 へり下って、そしてちょっと問いますが、十字架の死に至るまで従順でした。イエスはこのような形で人間というものをこよなく大切にされたのです。ですからどんな人の中にもこのイエスがおられる。私たちが出会う一人一人の人間を、また私たちが出会う一つ一つの多民族の他国の文化を、このイエスを通して見なければなりません。身分とか生まれつき持っている高い能力とか学歴とか、そういった条件によって人を判断するのではなくて、この人のためにも主イエスは命を捧げられた。この人たちのためにも神は尊い命を与えられた。この一点から見ること、その時に初めて他者が見えてきます。それまで私たちは他者を本当に見ているというわけにはいかない。これはもう国家や民族についても当てはまることです。めいめい自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払いなさい。で、この勧めはそういう意味だと私は受け止めています。で、このところからにじみ出てくる謙虚さ、それが私たちには求められています。取ってつけたような謙遜ではない、腰の低さ、そういったものではない。そうではなくて、どの人の中にもイエスがいらっしゃる、どの民族にもイエスがいらっしゃる、そういうことを信じることからにじみ出てくる謙虚さ、これを私たちは身につけたいと心から願います。祈りましょう。神様、私たちを本当に謙虚にしてください。どの人の中にも、どの民族の中にも、あなたの尊い命が与えられているということをわきまえることができるように導いてください。そしてそのようにへり下ることによって、不必要な争いが私たちの間からなくなりますように、私たちのこの世界からどうか高ぶりに満ちた戦いがなくなりますように、私たちを戒め導き支えてくださいますように祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌451番。
Amen.